東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。まあまあ父の介護もね、こう順調に推移してるんですけども、飛行機に乗ってましてですね。でまあ関東に近くの近くになってきた時に、こう海になんか不思議な影を見ました。で潜水艦とか思ったんですけど、それにしてちょっと小さいし、潜水艦がそのね影が見えるほど上に来てるってことは、環境っていうかちょびっと突起物があるじゃないですか。あれがこう海の上に出てるよなとか思ったんですけど、それはちょっと見えなかったんですね。でハッと気がついたら、その影のこう右側にちっちゃい影が、楕円形の影が見えまして、あ、もしかしてこれクジラの親子とか思いまして、すごく感慨深かったです。まあ、飛行機の上からちょっとクジラの親子を見るなんてすごいよなとか思いました。であと思ったのが、あ、クジラすごいよな、だってもうどこへでもね、海が続く限りどこへでも泳いでいけるんだなと思って、ただあと身一つで、何の荷物も持たずに体一つで、であとね、従う子供がね一人いてみたいな、すごくこう羨ましくなってしまいましたかね。こせこせこせこせしてる、私の人生、あと荷物だらけのこの人生、なんとかしたいとか思ってる今日この頃です。はい、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net、AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第220回目放送、今更ですが愛ってなんだろう、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは D も桜の音、あなたの奏でた音が今も響くです。はい、D もです。あ、じゃあこれ D もがゲームだと知らなかったんですね。ご存知でした皆さん、とか思って、なんか台湾のゲーム開発会社のレイアークさんっていうところが開発した音楽ゲームです。へーとか思いました。でちょっとこれはウィキからなんですけども、2013年に Android 版の配信が開始されて、家庭用ゲーム機向けとして、このプレステーション版 D もラストリサイタルと任天堂スイッチ版が発売されたそうです。まあ、その後 3D リメイク作品として D もリボーンが発売されたようですね。このゲームなんですが、内容はピアノをモチーフにした、まあ、シンプルなルールと操作でピアノをこう弾いているような感覚を得ることができるんだそうです。あ、ちょっとね体験してみたいような感じですよね。はあ、それでこの作品の中では 主人公の少女と、なんていうかな、黒っぽい影のような男、ディーモによる、まあ、幻想的な物語が展開されるっていうものだそうです。で、この2013年頃に、まあ、音楽ゲームと言われるものの中で、物語性があるっていうのは、当時としては珍しかったそうです。へーっていう感じです。私が納得してどうするんだって感じですけどね。で、まあ、一番最初生まれたのはゲームから。で、その後にノベライズされて、コミカライズもされて、で、今回アニメ映画化されたっていうものになります。ね、ゲームの枠を超えてメディア展開してる。商売上手ですよね。はあ、さすがーとかと思います。はい。こちら の開発期間はなんと1年で、人数は7人でやったそうです。で、ただこの世界観を作ったのはユー・ミンヤンさんお一人だそうです。で、人っていうのはピアノを弾きたいっていう潜在的な衝動を持ってるっていう風にして信じて作ったっていうことを述べられてるそうです。へー、そう言われてみればそうだよな。ピアノへって憧れありますよね。なんかもしもピアノが弾けたならとかって歌もありますけど、ピアノって聞いたらいいなとか思いました。まあね、もう今から自分が弾くっていうのはもう無理ですけど、でもね、私も聞くのすごい好きです。まあ、あんまりね、このどういう曲かとかその背景とかを聞かないで観客席に座って、まあ、ある時なんか止めどなくね、後から涙が溢れてくる曲とかもあるし、あ、まずい、眠くなってきたとかっていう曲も中にはありますもんね。まあ、でもこうピアノが、ピアノの音を題材にした映画、さあどんなものになってるでしょうっていう感じですかね。はい。で、これからストーリーのお話をするんですが、これは映画のパンフレットから引用させていただきますね。ピアノが鳴り響く音楽学校で、聴く人すべてを引きつける見事な旋律を奏でるのは少し影のある少女アリスです。あんまり人と交わろうとしない彼女でしたが、好奇心の強いサニアや優しいロザリアと出会って少しずつ心を開き始め変化していきます。で、またシーンが変わりまして、空から一人の幼い女の子が落ちてきました。記憶をなくしていたのですが、黒い紳士がディーモということだけはなぜか知っていました。そしてディーモが弾くピアノの旋律に誘われるように、少女はアリス、私の名前はアリスというふうに自分の名前を思い出します。このアリスの周りには彼女を愛しく見守るぬいぐるみの未来、くるみ割り人形、ふわふわと宙に浮く匂い袋がいてくれます。アリスは彼らと共にピアノの音色で成長する木があるんですが、この木が天窓まで届いたら元の世界に帰ることができるのではと考えました。そして城に隠されていた楽譜を集め始めます。そんな時アリスは仮面の少女と出会いました。仮面の少女はアリスに、あなたなんて嫌いって言います。ね、アリスちょっとショックなんですけどね。まああと仲間たちとそれで楽譜を集めて、仮面の少女とディーモといういろんな謎があります。そして記憶の途切れた時に思い出すのは、なんと桜並木でした。誰かと歩いているような記憶。まあそんなことで過去や現在未来に大きな波紋を広げていく音色が次第にアリスの記憶の扉を開いていくなーっていう、以上がちょっとストーリーのなんですけれども、この謎の影のような黒い紳士はものすごくピアノを弾くのが上手です。もう映画館で見た時に一番大きい部屋だったんで、そのピアノがポーンと鳴った時に、このなんていうかな、周り中で一斉に響いた感じがして、本当にピアノリサイタルにいるような感じがしました。それにこう目の前にはね、映像がずっと流れているっていう、すごく贅沢な気分になりましたかね。はい。もうだいたいいつもその手の込んだね、すごく複雑で綺麗な、ね、彩色されたアニメーションをずっと今まで見てきたんですけど、今回のビリーモはそこまでは、作画は作画はそこまでじゃないんですけども、それでも 幻想的な世界、なんか多分違う世界があるんだろうな、現実とは違う世界があるんだろうな、あそこで繰り広げられる物語なんだろうなっていうことは想像ができました。あ、ね、もうピアノが、ね、打楽器だっていうことを改めて感じるような感じです。もう激しい曲もあれば優しいメロディーの曲もあればっていうところで、まあなんていうのかな、うん、音楽ゲームだって言われて納得するっていう感じですかね、はい。それとあとずっとあの主題歌が流れていて、この主題歌どっかで聞いたことがあるんだよなとか思っていろいろねこう思い出そうとするんですけど、なかなか思い出せなくて、で本当に映画が終わる最後の時に、あ、この曲と似てたんだとかっていうことが分かりました。はい、でもね、あの他の人は、全然似てないよって思われるかもしれないですけど、私はある曲とすごく、あの、あれ、この旋律の子似てるんだけどとかっていうことがありました。まあ、ご覧になった、ね、方はちょっとお分かりになるかもしれないし、私だけが思ってるかもしれないんですけど、そんなこんなですごくなんか懐かしい記憶っていうか、そういう気持ちにもなりましたかね。まあ、ピアノといえばまたアニメでなんですけども、あの、のだめカンタービレですね。これものだめっていう女の子がピアノすごく上手に弾くもんで、あの、千秋真一君の心は静かみにしてるんですけど、ここものだめちゃんもピアノを弾くんですけど、まあ、ちょっと異色なピアニストなんですけどね。でもこのピアノっていうのがなんとオーケストラを奏でることができるっていう風にしていうセリフがあるんですよね。ピアノ一台でですよ。だからそういうところにも惹かれて、のだめがあの演奏する曲とかを私もだいぶ聞きましたけどね、うん。まあ、実際のだめカンタービレっていうのはコミックなんですよ。コミックなんですけど、まあ、映画化されたりしてるところから見たりするとですね、あ、やっぱりピアノっていいなっていうことをつくづく思いました。ね、皆さん楽器どうですか？特にピアノなんかね、今からやろうたってね、ちょっとそりゃ無理な話なんですけど、それでもあのポーンと鳴る音がね、なんともいいなとか思います。はい、さあ皆さんどんなこと思われるかなと思いつつ、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はナイル殺人事件です。はい、もう皆さん有名なアガサー・クリスティの原作の、デス・オン・ザ・ナイルです。もう過去にね、複数の監督さんがいっぱいメガホン取ったものなんですけども、まあ、今回の監督さんはケネス・ブラナーさんです。はい、前回ですね、オリエント急行殺人事件でも、お話ししたんですが、このオリエント急行殺人事件は2017年ですね、公開された時ですね。この時も、主人公エルキュール・ポアロさんをこのケネス・ブラナーさんが演じましてですね、もう私の心をわしづかみにしました。はい、あのオリエンタル急行殺人事件は私お話を知っていて、犯人を、ね、当然知ってたもんですから、あの映画の時にはこの一人一人が何を喋ってるか、どういう行動してるかとかっていうのをね、チェックしてながらね、見ることができたんですけど、もう犯人してたんでやっぱりね、面白さは半減してるのかな、どうなんだろうで今回はお話、まあ、つまり犯人を知らずに見ることができました。まあ、小説を読まずに、ね、先に映画見ていくのは、推理ドラマ、ね、見るには必要なんかなとかって思いました。だけどね、あまりにも有名なんで皆さん小説読んでらっしゃいますよね まあ、そこでストーリーはパンフレットからご紹介させていただきます、はい。ストーリーは莫大な遺産を相続したアメリカ人の美女リネットさん。で、このリネットさんの親友のジャクリーンさんが自分の婚約者サイモンさんを紹介しました、リネットにね。ところがこのサイモンさんに一目惚れしてしまったリネットさんは、まあ、あろうことか自分の結婚相手にしてしまいました。うわー、ジャネットさんとね、ジャクリーンさんのなんかなんていうかな、あの恨み買いそうですよね。あ、ここは違うんですけど、その続きいきます。で、このハネムーンのためにエジプトへ向かうリネットとサイモン、しかし旅先に突然現れたのはジャクリーンでした。リネットもサイモンも怒りをあらわにするんですけど、ジャクリーンは2人の行く先につきまとってきます。別にね、何か言いに来たりとかするわけじゃない、こうずっと黙ってついてくる、じーっと見てるっていう、ちょっと怖いですけどね。で、そんな状況の中で私立探偵のエリキュール・ポアロさんはリネットさんから相談を受けて、まあ、まだ事件とはね、事件とか何も起こってないっていうから、いうふうにしてね、彼女をなだめるしかなかったんですね。で、まあ、ハニムーンの最中だったんですけど、エジプトの、ね、ナイル川をこうたどる豪華客船カラヌック号に乗船したリネットとサイモンなんですが、そこにジャクリーンの姿がありました。で、ある夜カルナック号の船内で事件が起こります。展望室で逆上したジャクリーンがサイモンと激しい口論をとした挙句、彼の足をピストルで撃ってしまいます。で、大怪我を負ったサイモンをお医者さんのウィンドルム・シャムさんとが解放する一方で、取り乱したジャクリーンには看護師のバワーズさんが一晩中付き添うことになりました。翌朝、カルナック号に悲鳴が響き渡ります。メイドのルイーズがリネットの客室でこめかみから血を流し射殺されたリネットを発見します。まあ、疑惑をかけられたのはジャクリーンなんですけど、彼女は自室を出なかった事実っていうのをバーズが証言し、まあ、ポアロは他の乗客の中にもリネットに恨みを抱く者や巨額の財産を狙う者、またそのリネットの美しさに惹かれ、あるいは嫉妬する者がいることを知ります。ナイル川に浮かぶクルーズ船という密室で起きた殺人事件、第一容疑者は完全なアリバイがあり、愛や嫉妬、欲望が全ての乗客を容疑者にしてしまいます。灰色の脳細胞を働かせ、ポアロが真相に迫る中、やがて第二の事件が起きるのでした、っていう、まあ、だいぶね、ちょっと、ストーリー内閣読んでしまったんですけど、まあ、要はちょっと友達の彼氏取っちゃったみたいな、で、その後、うん、元彼女がついてくるわ、でも何もしないから何もできないわみたいな、うん、なんだけど密室にね、船の上っていう密室の中で起きた殺人事件、さあ一体絶対ね、乗ってる人誰かだ、なんですけど、あのクルーの人は船長さんを除いてみんな夜は帰ってしまうんですね。だから、まあ本当に乗客だけが、うん、犯人の可能性があるっていうことなんですけども、っていうところです。まあ、ここはね、やっぱり大富豪っていうぐらいですから、まあ、ドレスも宝石もすごく素敵で、もう目奪われましたね。着こなしてる俳優さんとかもすごいんですけど、とても、うん、白が貴重なんですけどね、よく似合ってたなとか思います。あと、エジプトのね、ナイル川のクルーズ、うん、いいですよね。貸切船旅、ハネムーン、1回ぐらい私もエジプト行って、ピラミッドっていうのは見てみたいとは思うんですけど、あと絶世の美女と言われたクレオパトラがいた国ですよね。まあ、アガサ・クリスティさんってすごいですよね。こんな物語をもうね、何年も前に書いて、いらっしゃるってことで。で、このアガサ・クリスティさんに影響を受けた作家さんって結構大勢いると思うんですけども、その中でも森陽子さんっていう人の話を思い出しますね。とってもアガサ・クリスティさんのこと尊敬してて、作品をとても愛してらっしゃってっていう方なんですけどね。私もこの人に一回ね、手紙書きたかったんですけど、その間もなく、うん、ちょっと後悔してますかね。ありがとうって書きたかったんですけどね。あとですね、そう、今回はエルキュール・ポアロさんの口ひげ の秘密に迫っていきます。あのエルキュルポワーさんってすごく立派なおひげを持って口ひげを持ってるんですけど、これ手入れが大変なんですよ。なんでそんなに大きなひげつけてるんだろうとかっていうような、そんな疑問をちょっと叶えてくれるかもしれないです。もう私の中ではエリキュール・ポワロって言えばもうこのね、あのケデス・ブランナーさんになるなとか思うような熱演でした。まあそういうことでございます。はい。いやー、ナイルさせて、いや、まあ、あまり言うとね、そう、あのネタバレになっちゃうしなとか思って、だけど、どういうお話かね、最初のね、つかみっていうところは知っておかないとなかなか難しいかなとか思ったりしたんで、まあ、豪華な船旅を楽しみつつ、景色を楽しみつつ、映画の中で旅行した気分になってほしいかなとか思いますね。あ、でも、エルキュール・ポワロさんと同じような、ね、誰が犯人なんだって推理を巡らすのも結構いいかもしれないです。もうね、あっちこっちにね、言われてみれば、そうだなとかって伏線は仕込まれてますから、そんなところも見どころかなっていうふうに思います。それでは、まあ、以上。ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それでは、エンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
DJ アッキーのアニメーションドリームエンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは、ディーモ、桜の音、あなたの奏でた音が今も響くでした。ね、たかがゲームと侮るなかれっていうことですかね。まあ、おうち時間がね、皆さん増えてますもんね。一回ぐらいなんかこういう音楽ゲームっていうのを体験してみてもいいかなとかって思わせるような、ね、映画の内容でした。はい、あと、ぽっかりタイム利用術は、ナイル殺人事件でした。ゴージャスなね船旅も本当誰もが憧れますよね。あとエジプト旅行ぐらい一回は行きたいなとか、ありますよね。エジプト旅行もいいし、まあ、クルーズもちょっとやってみたいけど、やっぱりね海の上って私やっぱ怖くてやっぱダメかな。でも憧れはするんですけどね。なんかご飯も作んなくていいし掃除もしなくていいしみたいな、景色は海だけ見れられるみたいな。あ、それこそ本当クジラがね横を泳いでてもねあるかもしれない。そんなことも思いながら、クジラかいいな、クジラ自由で。いやいや、そういうのはちょっと話があれなんですけども、一応ナイル殺人事件、至極のミステリーをぜひどうぞっていう感じ。まあ、母がまあ亡くなりましてですね、もう1年になります。もうね、母と1年も話してないんで本当に驚いてるんですけども、毎晩夜8時が定時連絡の時間だったんですね。もう母のこと思うと今も胸は苦しく辛いんですけど、そういう割にはよく寝てよく食べてよく働いてます。でもさすがにちょっと疲れ気味なので、まあ、仕事が一段落したら父のところで少し母を忍びつつゆっくりしたいと考えています。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第220回目放送、今更ですが愛ってなんだろう、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は焼きそばにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。どこだかね、焼きそばを夕ご飯に作って離婚申し渡されたとかって聞いたんですけど、焼きそばだっていいと思うんだけどな、作ってくれるだけでとか思うんですけど、いや別の話でした。はい、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。